寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、10月は第5週目まで月曜日がありましたね。2017年度後半後期の寺子屋たっちゃんレギュラーが復活しています。その1ヶ月が終わったところ、たっちゃんどんな思いでしょうね。
おはようございます。前3週ね、その私学の応援団として参加してくださってる村松英和君の、まあ、たっちゃん応援団みたいなもんなんだけど、その彼が紹介してくれた鈴木常隆っていう話が先週先々週とあって、まあ、村松英和の話もすごく良かったんだよ。自分の子供の頃から平仮名を中学3年の受験期に勉強したって、その仲間であったのが鈴木君であったっていうことも後になって分かってきて、でその鈴木君の子供の良太郎がわずか6歳、小学校1年入ったばっかりで11月亡くなっちゃったっていう話で、その良太郎が、ね、なんかしゃらくせ、人間分かってることばっかり言っててって読んで、可愛くてもたまらない、顔が浮かんできちゃう。その話を聞きながらね、まあ、たまたまどっかで話したいなと思ってたんだけど、祈る子供の命の助けてくださいとかって、まあ、神様にすがるっていう、まあ、誰でもがそういう、自分があるいは身の危険を感じた時に助けて神様ってやるじゃんね。神様ってどこにも作っちゃうんだよね、日本人って。神様助けて。でその時の祈るっていうね、俺ちょっと考えてね、祈りって示せんのこう金じゃんね。祈りってそれはね、意思の意で乗る、祈りと書いたらどうかねってほっとこうひらめいたことがあって、でその祈りっていうのは心の上に音を書くじゃんね。だから心の音がいいなんだよね。だからいっていう字は心だと思えばいいんだよね。心の音なんだ、心の音だから。それに乗るんだから、心の上に乗っかるわけだ、祈りが。つまり心が全てを決めてくると。だから全てはその心が決めるということはね、自分が決める。だから前々回のその鈴木君の話で、良太郎がいろんなことを教えてくれたって親である常隆が感じたんだよ、心で。でこういう人ってね、村松英也もそうだけど、何かがあった時には人のせいにしないよ。心のねえやつは必ず人のせいにする。誰々がこうだ、あるいは世の中がこうだ。そうじゃないじゃんね、覚悟があるわけだよ、生き方に。で村松英也がその今月2週目にすごい短い日にちが短く感じて、だから何にも僕は受け止めてないんじゃないかってのこと言ってたけど、実は反対に覚悟があると日は短いんだよね。だから受け止めてるんだよね。で覚悟っていう字のもともとは仏教では自分の字をつけて自覚悟だったのね。でその字が取れて覚悟になったの。だから己がその心が我を悟るのが覚悟なんだよね。で覚悟ができてね、人を根、ね、未熟、根未熟って言うんだね。根、ね、根っこ、根未熟。だから根が育ってくれば、まあ第一週目にやったブドウみたいなもんだよ。根っこが育ってくれば完熟してくるんだよ。で強いブドウができる。つまり人間も同じなんだよね。でまあそういうことでね、こうずっとな並びを考えてみるとね、五和山って御和山、和の和はね、日本の和、先の乃木辺の口、それから権弁のたたえる五和山、それから五和山と願いましてはって破産する、破れる算数、破れる算、そろばんやってると五和山と願いましてはってやる、つまりゼロにしちゃえってやるなるじゃんね。ところがそれはまず計算上で全てきれいにしましょうって五和山だねって。で俺らの人生の中でも何か失敗があった、嫌なことがあった、でこうこうこうして、じゃあこれでご朝にしようぜっていう言葉が出るじゃんね。それはスタートをゼロにしてきれいにしようって言うんでしょ。ところがご朝のこの元々の和さんっていうのは何かっていうと、要は和さんっていうのは、まあ、いう日本の和のを称えるね、和さんの場合には、まあ、仏だとか祖師とか先人の徳とか経典教義を、その自分がそのに対して協賛をする、和語にしたため、日本の言葉和語にして用いて褒めたものを五和三って言うんだよね。でそのね、親鸞が、まあ、浄土真宗ってやつなんだけど、これ浄土宗で 南無阿弥陀仏っていうでしょ、南無阿弥陀仏って、それも親鸞聖人は法然上人を受け取って受け止めて、新しく南無阿弥陀仏で、南無、その南無はお願いするってね、南無はお願いする、阿弥陀仏、阿弥陀様にお願いする、南無阿弥陀仏を唱えれば、まあその要は極楽を浄土に行くっていうんだね。それでその親鸞のね言葉のそのご和算の中にね、親鸞が言ったご和算の中に、すなわち往生するって言葉があって、これは極楽浄土に行ってから生まれ変わるんだよ、すなわち往生する。そしたら、まあ、あるおばあさんが、すなわち往生するって、砂とそこに入れた鉢を砂に入れて、それで往生すると考えた。その私たちのようにね、仏様から心も情けも情もいただいてる人間が往生するっていうことは分かるけども、砂と蜂が往生するんだから我々が往生できないわけがないって言ったって言うんだけど、でもそれをね笑っていられるかってことさ、ほらそのおばあさんすごいと思うんだよ。そのおばあさんすごい、それはそれを感じてるんだもんね。だから知識の豊かさだけをね誇るだけではね、そこの浅い人間って、俺最近ねどこ行ってもね、いろんなことを学ぶことは知力を養う。知識がないとやっぱり展開していかないじゃんね。ところがそれ生きていく上では、その知の下にお日様をつけた知恵という、これはお日様に感謝しながら自分の知識を生かしていこうっていうことで知恵が生まれてきて。とか知恵っていうのはね、使い方によっちゃね、悪知恵になっちゃうんだよね。人を陥れるための嘘を言ったりしちゃう。そうじゃなくて、今度はその知恵は自分の生き方っていうところの芯となって知恵が回ってきた時に、それを初めて教養っていうんだって俺最近説明してんだけど、その説明が合ってるかどうかは別なんだよ。みんなに教養あるねって言ったら、いろんなこと知ってるねっていうことだけで使ってるじゃんね。そうじゃねえだろう、教養っていうのは教え養ってるわけだから。だから要は自分を養う。だからその鈴木くんがね、両太郎に教わった、わずか6歳に教わった。でその俺どっかで映画を入れて1時間番組でこの話もっと深くやりたいんだけど、その良太郎語録みたいなのもあるし、それに伴う父親語録、じいちゃん語録があるはずだ、ばあちゃん語録があるはずで、母ちゃん語録があるはずなんだよね。でそういうことをこう知識だけだとね、不平不満の心が生まれるんで、そうじゃなくて感謝をするっていうことをやっぱり考えてえなって思うんだよね。で実は政治がね、政局になってってるっていうこともすごい感じるのね、ここのとこしばらくね。政治が政局になっちゃってる。そうじゃねえよ、政治って祭り事なんだから。要は本当に広く国民がだよ、日本で言えばみんなが本来心寄せ合って幸せになるという環境を作んなきゃいけないのが、今本当に勝ち負けのアメリカナイズされちゃって、まあアメリカっていう国を代表して言うんだけど、要は西洋諸国のように金儲かったやつが勝ちだみたいなね。だからお金儲けが市場主義みたいなやつらがすげえ増えてきてるっていうのは嫌だなと思ってんだよね。でそこでね、少しちょっと前の記憶をたどって調べたことがあったんだよね。佐藤栄作って今の人は知らないけど、沖縄返還の時にノーベル平和賞もらったんだよ。なんで佐藤栄作がノーベル平和賞だって一体話題になったんだよね。でその兄貴が岸信介って言うんで、兄貴がね、でその要は向こうに行ったらいかねえっていうところで岸と佐藤と別れてんだけど、実の兄弟だよね。で二人とも内閣総理大臣で、でその岸信介の時に、実は日米安保条約ってやつを改定するかどうかっていうところで、まあ実はその戦後ずっと引きずってきた時代だったもんだから、神場美智子さんって東大生の女の子でも脱死したんだよね。そういう事故があったの。でそれを乗り越えて岸信介はそのアメリカと安保条約結んじゃって、その安保条約の中で今度は沖縄返還っていう話が入ってきて、その沖縄返還したのが佐藤栄作だったんだよね。だその佐藤内閣の時にね、官房長官やったら堀茂って人がいて、その堀茂さんがその高田公院って言って例の、般若心経の写経というところで、薬師寺を全部1枚1000円でって、それは非常な文句があったらしいよ、 お坊さんの中じゃふざけんなって。でもそれは彼はやり通して、そしてその修学旅行生に対していろんな
講話を、
話が面白くて、
有名な監視さんは、
そう有名な監視さん亡くなっちゃったけどね、その高田公院がね、こう見てござる、要は宗教とは何でしょうかって堀茂が質問した。そうしたら、見てござるではないでしょうかって答えたって言うんだよ、高田公院。人間は弱い。見てほしい。認めてほしい。ね。あるいは、どうして俺を認めてくれないの。 っていう欲望じゃんね、大体。ところがね、この世には目には見えない偉大なものがあって、それが常に自分の行為を見てござると。だからそれに気づいた時に、その人の心の中に初めて宗教心、これはね、宗教家という意味じゃないんだよね。人がどう生きるべきかって、さっきの教養の話さ。で、そういうことでやっぱり生きていけるんじゃねえかってつくづく感じて。で、たまたまそんなことを話、どっかで話しようかなと思ってたのが、いい引き金が前2週の鈴木くんの話だった。まあ、ぜひお聞きになってる方々、1時間番組でまた深くそこの辺の話を掘り下げていきたいので、お楽しみに。本当にありがとうございました。いい1ヶ月でしたよ。